6ページ、令和4年度からの区長を紹介します。任期、令和4年4月1日から令和6年3月31日。問い合わせ、住民共同課、住民共同コミセン担当、内線283。町では行政事務の円滑な運営を図るため、各地域に区を設け、皆さんとのパイプ役として区長を選出いただいています。主に町からの連絡事項の伝達、町への意見や要望の取りまとめをお願いしています。区長一覧、継承略、区名、担当区域、区長名の順です。1-1、下野、藤田敏夫。1-2、高野台西。1-2-3-4-5-6丁目、小林正美。2-1、宮の下、上株、中市、中村寛一。2-2、高野台南。1-2-3-4-5丁目、奥山智久。3、高野団地、高橋義雄。4、下株佐内、富澤一郎。5、大英団地、遠藤久則。6、武蔵堤団地、新井久隆。7-1、正源、大島、小屋堀、大島敏夫。7-2、高野台東、1-2丁目、中平国光。8-1、上杉と舎人の一部、河原の一部、後藤茂雄。8-2、県営杉と舎人団地、三木田国明。8-3、太平ガーデンヒルズ、田中昭夫。9-1、横町、杉戸一丁目の一部、杉戸五丁目の一部、杉戸六丁目の一部、杉戸七丁目、高橋司。9-2、上田、杉戸五丁目の一部、杉戸六丁目の一部、舎人の一部、役は道信。10、歌、与左衛門、与左衛門前。18丁、内田三丁目の一部、内田四丁目、川野誠一。11、フレッシュタウン、内田豊。12、河原、杉戸一丁目の一部、杉戸四丁目の一部、田中栄。13、愛宕町、杉戸一丁目の一部、杉戸二丁目の一部、杉戸三丁目の一部、杉戸四丁目の一部、内田一丁目、内田二丁目の一部、中村次男。14、ことぶき町、杉戸三丁目の一部、杉戸四丁目の一部、田中義治。15-1、本町、杉戸二丁目の一部、杉戸三丁目の一部、内田二丁目の一部、内田三丁目の一部、木村幹雄。15-2、内田団地、尾形秀樹。16、新町、杉戸二丁目の一部、杉戸三丁目の一部、誠二一丁目の一部、都築義雄。17、上誠二、中誠二、誠二一丁目の一部、内田二丁目の一部、加藤正史。18、下誠二、誠二一丁目の一部、誠二二丁目の一部、 政治4丁目、政治5丁目、政治6丁目の一部、小島貴則、19、中妻、政治2丁目の一部、政治3丁目の一部、政治6丁目の一部、伊藤俊和、20、三本木、政治2丁目の一部、政治3丁目の一部、政治6丁目の一部、大橋時夫、21、文吾、大和田誠二、倉益5丁目の一部、小山あずま、22-1、倉益1丁目、大和田倉益の一部、加藤忠明、22-2、倉益2、3丁目、大和田倉益の一部、選出中、22-3、倉益4丁目、倉益5丁目の一部、大和田倉益の一部、戸ヶ崎一郎、23、元島、田中隆、24、遠野、広戸沼、増田清、25、佐左衛門、松田武宏、26、並び塚、篠崎栄、27、斎場、内田隆、28、大塚、北蓮沼、松本正、29、源内、久内、藤絡み、浜田正輝、30、上本村、中本村、下本村、諏訪、倉持、桑崎、白石直樹、31、上倉久、上新田、下倉久、高橋美佐夫、32、表本郷、南本郷、倉月、隼人、三俣、岡田忠彦、33、木津内、宮前、目沼、木村松尾、34、わしの巣、日の川、赤井純子、35、深川、屏風、牧島克実、36、椿、森田博士、杉戸、生き生きアップサポーター、介護予防サポーターを募集します。申し込み、問い合わせ、高齢介護課、地域包括支援センター担当、内線302-303。生き生きアップサポーターとは、サポーター養成講座で認定を受け、地域で介護予防を目的とした体操教室を行っている住民ボランティアです。現在、約20名のサポーターが地域で活動し、運動や地域の方との交流を楽しみながら活動を続けています。ご自身の健康のため、また高齢者が住み慣れた地域で生き生きと生活していただくために、あなたもサポーター仲間になってみませんか？時間、13時30分から15時30分。場所、スギトピア。対象、町内在住で介護予防に関心のある方。年齢不問。定員、15名。申し込み順。申し込み、6月20日月曜から。担当窓口、もしくは電話。その他、基礎編11回のうち9回の受講でサポーター賞を発行。養成講座日程、各日木曜日、全12回コース、8月25日、9月1日、8日、22日、29日、10月6日、13日、20日、27日、11月10日、17日、 11月から12月、講座の最後に現地体験を予定。体操を行っている講座の写真があります。7ページ、子育てに関わり応援できる町。6月から児童手当の制度の一部が改正されます。申請、問い合わせ、子育て支援課、子育て支援担当、内線265-278。改正点1、現況届の提出が原則不要。令和4年度から一部の方を除いて現況届の提出が不要となります。ただし、次の1から4に当てはまる方は現況届の提出が必要です。1、子どもと別居している方。2、離婚協議中等で配偶者と別居している方。3、配偶者からの暴力等により当庁以外に住民票があるが当庁から児童手当を受けている方。4、その他当庁から現況届の提出案内があった方。現況届の提出が必要な方には案内を送付します。提出がない場合は手当を受給できません。改正点2、所得の上限限度額が新設。令和4年6月以降から10月支給分から子どもを養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅となり手当は支給されません。受給資格消滅後、所得が所得上限限度額未満になった場合は改めて申請が必要です。所得上限限度額等の表があります。1、所得制限限度額、これ以上は月額5000円支給。扶養親族などの数、所得額、収入額の目安の順です。0人622万円、833万3000円。1人660万円、875万6000円。2人698万円、917万8000円。3人736万円、960万円。2、所得上限限度額、これ以上は手当なし。扶養親族などの数、所得額、収入額の目安の順です。0人858万円、1071万円。1人896万円、1124万円。2人934万円、1162万円。3人972万円、1200万円。扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族、里親などに委託されている子どもや施設に入所している子どもを除きます。並びに扶養親族等でない子どもで前年の12月31日において生計を維持した人数を言います。扶養親族等の数に応じて限度額、所得額ベースは1人につき38万円、扶養親族等が同一生計配偶者70歳以上のものに限ります。または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。なお、収入額の目安は給与収入のみで計算しており、 あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。改正点3、状況が変わった時には各種届出が必要です。届出が必要な時、1、請求者の所得が所得上限限度額未満になった時、申請の書類、認定請求書、2、子どもを養育しなくなった時、受給者が公務員になった時、時期自由、消滅届、3、配偶者や子どもの住所や氏名が変わった時、4、受給者の加入している公的年金が変わった時、5、受給者が婚姻、離婚した時、住所氏名等変更届け。届出に必要な持ち物についてはお問い合わせください。子育ての悩みを一緒に考えます。子ども家庭総合支援拠点を子育て支援課内に設置しました。問い合わせ、子育て支援課、子育て支援担当、内線265-278。18歳までのすべての子どもとその家庭等を対象に、さまざまな相談を受け付け、地域のサービスを紹介するなど、実情に応じた支援を実施する子ども家庭総合支援拠点を、令和4年4月に子育て支援課内に設置しました。子ども家庭総合支援拠点とは、子ども家庭総合支援拠点は、子どもの健やかな成長をサポートする場所として、子ども家庭支援員を中心に、0歳から18歳までのすべての子どもとその家庭、また妊産婦を対象に、さまざまな相談に対応し、関係機関と連携を図りながら、実情に応じた適切な支援につなげていきます。辛い思いや不安を抱えている、子育てに悩んでいる、児童虐待かもしれないなど、子どもや子育てに関する内容であれば、どんな相談にも対応します。相談方法、まずは電話でご相談ください。メールでもご相談いただけます。来庁いただいての面接や家庭訪問による相談支援も実施しています。相談の秘密は守られます。安心してご相談ください。相談日時、毎週月曜から金曜日、9時から17時、祝日年末年始を除く。場所、役場第二庁舎1階、子育て支援課。相談電話番号、319921、メール kosodatesheen@town.sugito.lg.jp